じゃあもう一回戻しますけれども、はい、まあ、学生会議で、多分ねさっき大体話したとは思うんですけども、
はい、そうですね、こう今日本中にある学生団体で建築の学生団体でこうスポーツ交流大会をちょっとこれ卒業絶景日本一決定戦とあんま関係ないんですけれど、そういうのあったら楽しいんじゃないかなって、毎年今年はじゃあ仙台が漢字こう漢字で次は福岡だとか京都だとか北海道だとかそういう風にやってったら、またちょっと設計の勉強とはずれて、でそこで地域ごとに集まって議論できたらちょっと楽しいんじゃないかと思ってますね。そういうのをやってみたいです。
それ議論が目的
議論交流
のネタとしてのスポーツ、
はい、きっかけです。
まあ、今の話を僕なりに翻訳すると A カップがあって、で A カップは高年齢化が進んでると。で、まあ、僕だって A カップ出てるの であれやっぱり30代制度40代制度とか作っていろいろやってるのはやっぱり皆さんだんだんこう高年齢層が、まあ、スポーツとしてはね、の人たちが参加してると。でそれに対して、もうちょっと学生なんかやりたいっていう話をやろうとしてるわけですよね。でじゃあ何をやりたいんですか。
サッカー。
あ、スポーツの種目。そうですね、バスケがしたい。バレーもいいですね。建築系バレ
ー。え、バス、まあ、でもバスケって技も切れなかったね。
そうですね、ハードですし、ね、
え、でも鉄学とか無理ですよね。
ほとんどボールについていけない。
どれか本物みたいな。
もうちょっとじゃあはっきりこうメッセージとして言ってください。
全国に向けて。
全員が聞いてます。
はあ。日本一目指して頑張ってください。
これ文章来てない。まあ。
もう一回翻訳すると、いろんな、まあ、都市の人たちに彼がまあ言いたいの、いろんなところから来る人から来る人たちに言いたいのは、僕はちょっと黙っちゃって僕は酔っ払ってます。僕は酔っ払ってます。で、それはいいんですけども学生で、スポーツ大会をやりたいと、でそれを通して交流をしたいと、で彼が言うには彼はバスケをやりたいという話ですよね。でバスケを通して、バスケじゃなくてもいいんですけども、スポーツ大会を通して、建築を学ぶ学生同士の交流を全国的にやりたい。でそういう機会を通して、建築学生のなんかこう交流の場の促進をしたいっていう、そういうことですよね。
はい
はい、それをやりたいということなので、ただね、それはだから仙台の、日本一決定戦の当日にいろいろ呼びかけて、その場でやっぱりこう作っていった方がいいと思うんですよ。今ここでこう言って、なんかじゃあ何か俺たちも一緒にやるみたいな話になるっていうよりも、やっぱその場のこうコミュニケーションが一番大事だと思うので、そこでうまく訴えて、でまあ、なんていうかこう一緒に何かをこう、まあ、オルブしていってっていうか、だから一緒にこう作っていかないといけないかなと僕は思います。がいかない、ちょっと南さんから、南先生からお願いします。
いや、僕はね、まあ、これどっかから最初でも宮城大学のことを話しようかなと思ったんだけど、まず、まあ、今の話に関連付けて言うと、まあ、やっぱりその仙台デザインリーグのね話を、まあ、昼間にもしてましたけど、 まあ、仙台レザーリングっていうのはイベントとしてのメディアだと思うんです。イベントとしてのメディア、まあ、イベント自体がメディアとしての役割を持ってるっていうことと、でさっき の、 そのディケードっていうのはまあ紙媒体としてのメディアですよ。まあ、それはある意味その形式としては非常に古典的なね、まあ、正当なメディアだと思うんですけど、まあ、それと今例えば僕らがこういうふうにやっているのは建築ラジオっていうのはオーディオとしてのメディアっていうことで、メディアっていうのが何ていうかこういろんな形で微分化して多様化して、まあ、こう多面体になっていて、で仙台っていうふうな場所は建築のある活動において見ればその多面体としてのメディアっていうのが、まあ、かなりこう豊かな形で、まあ、いわば栽培されてカルティベートされて育ってるんだなっていうふうには思いますよ。うん、だまあそれはすごく学生のみんなにとってもいい経験だろうし、まあ、先生たちだってきっと楽しいと思うんだよね。楽しいっていうか、で僕らだってなんかこうやって参加させてもらうのはねすごく面白いし、まあだからなんか自分たちのやりたいようにやればいいんじゃないでしょうかねおそらくいやおそらくそんなことかなと思うんですけどね。で僕はちょっとねここで話ちょっと戻して、今宮城大学の、まあ、中田先生はじめとして宮城大学の人たちがね集まって、僕はでもねあえて言うけどね、中田先生すごい優しい先生だから、まあ、僕は正直そんなあんまり優しくないかもしれないのでねあえて言うんだけど、やっぱりね先生方が一生懸命やってくれてるっていうのが大きいなと思うよ。なんだかんだ言ってそれはもちろん学生のみんなが一生懸命やってると思うけど、でも一方でやっぱり先生が一生懸命やってくれてるっていうのが実はすごく大きいなと思う。だからそれはね、じゃあそれをなんかこう学生のみんながこう先生、まあ、アドバイザーとしての先生たちを見返せるぐらいに、あれ見返すっていうかその、まあ、先生に何かこうフィードバックするぐらいに何かやってほしいっていうかね。だから僕から言わせるとだよ、もうこれは別に飲み会の席だから言うんだけど、例えば君らが先生に仕事を持っていくとかね、仕事を取ってくるとか、そのぐらいのことをちょっとやってほしいなと思うね。僕だって自分の研究室の学生に言うもん、なんかみんなねちょっと僕に仕事持ってきてくれと本当に僕としてはやっぱそういう気持ちだね、うん、っていう風な感じで、まあ、頑張ってほしいんですけど、僕はね原博さんの研究室にいてね、今日もなんか久々に宮城県立図書館ですか、で、ね、やっぱ何か見えっていうのはすごくいいなと思ったんですけど、やっぱりそのアリストテレスじゃないけど場所に力があるっていうね、それトポスですよ、場所に力があるっていう風なことを考えた場合にね、やっぱり場所に宮城大学があるっていうことがすごく僕は何かこう感じるものがあったっていうかねっていうような感じがしますよ。だからその何か場所の特権性っていうか、まあ、そういったものを生かしつつ、こういったその何かこうネットワークがねあるっていうことを生かしつつ、自分が何かこう引き寄せているさまざまなその条件とか、そのいろんなそのまあそれがそれこその何かこう一つの資産っていうか財産だと思うんですけどね、まあ、それを何かこう継続的に生かしていくといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なんかね、はい、君は結構いいかもしれないなと思って。
私ですか、
写真家君は結構ね
私ですか、はい、
君なんか僕はちょっと写真家として将来頑張ってほしいなと思って、
はい、
密かにいやなんとなくね、そのなんていうのかな、その自分がその写真がね、写真やりたいなってちょっと感じたね。
ああ。
そういうのがちょっと感じられた。
ありがとうございます。
だからね、ちょっと君のなんか話自分にしてみたらいいんじゃない。
私の話ですか
いや僕はね、森山大道さんとね、
はい、
写真家の交流がねちょっとまああるわけです。で、まあたまたまね、それこそ編集者の人に紹介してもらって、そしたらね、もう写真家ってねやっぱりすごい厳しい世界だと思うんですよ。だってさ、写真って誰でも撮れるから、はっきり言って写真を撮ること自体誰でもできますよ。で、まあセミプロの写真家だってたくさんいるし、その中でプロの写真家としてね、やっぱりこうやっていくってのはすごい大変なことだなと思って、僕は森山大道さんにも結構いろいろ話を聞いたことあるんだけど、これはねさすがに僕は企業秘密だからこのラジオでは言えないけど写真家としてねやっていくにはどうしたらいいかっていうね、結構その話をねいくつか聞いたんで、やっぱりなんかちょっとなんかこうね、写真家としてまあ、身を立てていくのかどうか分かんないけど、それはちょっと僕はなんかこう頑張ってやっていってほしいなっていうふうに思いますね。
どうですか、なんか抱負はないですか。
抱負、
夏にさ大阪行った話です、
ね、夏に、中田先生のご紹介で大阪にある建築写真家の方に市川香織さんのところにちょっと短かったんですけど
2泊ぐらい行かせていただいて、アシスタント業務を、はい、させていただいたんです。でその時にすごい市川香織さん 女性の方で、もともとこう福祉じゃないですね、保育の勉強されてた方がこう建築に目覚め、で建築に目覚めるきっかけというかの中にこう写真に目覚めたっていうのが流れがあって、それを聞いた時にあやりたいって思って、それをこう実行に移して、なんだろう、知りたいことを知ろうと自分で行動したらこう身になるんだなっていうのを、すごく2日間だけだったんですけど、すごい香織さんに教えていただいたというか感じたという部分があって、で私はすごいその強さをまだこう自分の中に確立できてないので、その強さを確立していって、やはり将来的にはもうここは曲げずに絶対写真家になりたいなっていうのがあるので。
なんで写真をやりたいんだろう。
写真もともと趣味的に好きだったっていうのはもちろんあって、私3人姉妹で一番上の姉が写真をやってたっていうのも多分影響であったんですけど、 ある尊敬する先輩に私の写真を見てもらった時にすごいいいねって言ってもらえたんですね。それがすごく個人的に、なんだろう、ただこう褒めて、そのいいねって褒めてもらえた言葉がすごい私にとってすごく重くてすごい嬉しくて、これを私の撮った写真をもっと大勢の人に見てもらって、もっとたくさんのそういういいねっていう感情を共有ではないですけれども、こうなんだろう、どんどん湧かせていけたらすごいことなんじゃないかなっていうのがあって、でそれをしたいなって思ったんですね。でも勉強して大学に所属しているのは建築の大学ですけれども建築を勉強していたのにもかかわらずそういう気が起こったっていうのは、自分はそこを信じてやっていきたいなっていうのはある。
なるほど。中田先生からご覧いただいたらいかがですか。
補足じゃないですけど、その石川香織さんってご主人が芦沢隆一さんっていう建築家で、で大阪の、で元々アンド事務所のご出身 で市川さんもアンド事務所にいらしたことがあって、アンドさんの建築を間近に見た人なんですよね。でその方があの写真、建築写真を撮影して、住宅建築の写真なんか結構撮られてるんですけど、だからその写真がちょっと普通の写真家と違って、だから匂いがしそうな建築写真なんですよね。でそれもあって彼女に訪ねてみたらっていう話をして、でなんとなく建築写真ってそのメディアの方法一つで言うと、わりかし情報をなるべく 100% 以上建築のことを伝えようとして一生懸命苦労するじゃないですか、建築写真っていうのは。でそのなんか硬さがないんだと思うんですよね。なんか8割方でもなんか匂いがしたらいいんじゃないかとか、そういう写真のように思えて、でそういう撮り方もあるのかなと思って、石川さんの写真すごく好きなんですけど。
なるほどね。
そういう意味でそういうところに子供がいて、その人の匂いを嗅ぐのはやっぱりその今南先生おっしゃったように難しいからこそ、近づいてなんか取ってくる感じ、奪ってくる感じっていうのがないといけないかなと思う。なんか勉強することだけじゃないと思うんですよね、難しい世界って。なんかそばに行って匂い嗅ぐぐらいの感じが、それってなんかデザインとか表現ってそういうところあるじゃないですか。
そうですね。
南さん、これは。
いや、まあ、特にないんですけどね、まあ、あの今日のね、あのレクチャーの話もあったけども、写真そのものも明らかにこう歴史としたメディアなの でメディアの切り取り方にそのキャラクターも出れば、その非常に、まあ、ある意味情報操作すらできると思うんですよ。つまりどこを切り取ってどこを入れて、そのどこをその強調するかによって、ある建築、その白い建築も黒と見えるっていうかね、極端な言い方をするとね。だからやっぱりその非常に限定されたフレームの中にあるそのまあ芸術形式であるがゆえに、あのものすごく可能性があるんだなっていうふうに思うし、逆にやっぱり難しいんだなと思いますね。だけどまあ、なんとか僕はね、すごい直感的にね、まあなんか君がそうやってなんか写真やろうとしてるっていうのはなんかいいんじゃないかなとか、まあちょっと頑張ってほしいなと思いますね
という感じです。
小宮山さんはいいですか。
え 私ですか？
これも無茶ぶりを。
無茶ぶりですね。私は建築が好きなので将来的には建築家になります。
あ、
いいですね。はい、あの予定は決まってませんがなりますぐらいしか今言えません
じゃあですね、まあ、あの時間も結構、いい時間になってきましたので、これで宮城大学の、はいはい、どうぞどうぞ。
まあ別に何も言うことはないんだけどだけどさ、だけどこれさ、せっかくだからあのこういう時にね、言うべきことをちょっと言っといた方がいいかなっていうかね、はい、僕は結構自分の、まあ、中田先生もね、いろいろ実際やられてる、僕は自分の研究室でね、やっぱりこうオフレコ話って一応しとくわけですよ。いろんな、なぜかというと建築っていうのはね、今日中田先生にもお話もありましたけどね、やっぱりある部分においては二面性があるわけですよ。建築を実践するとか学ぶっていうことは、まあ、はっきり言うとね、そのオフィシャルな建築の情報とか、その啓蒙としての建築のね、様々なその言説っていうのは嘘もある。これはね、絶対嘘もある。つまり本当のことを言わないって仕組みもある。だけども一方でその建築っていうのはやっぱり誰しもね、つまりそのなんていうか、清濁合わせ飲むっていうところが必要なわけですよ。現実の世界に足を踏み入れてると同時に、そのある種のその理念としての世界にも足を踏み入れてるっていうことだから、まあ、両方何かこうメデューサのようにね、両方の顔を持っているわけですけども、あのやっぱりね、だから嘘であると同時に本当であるというところがやっぱあるんですよね。これは非常にこうね、分かりにくい言い方になってしまうんですけども、だからそのなんていうのか、第一線級でやってる建築家の人たちっていうのはね、やっぱり両方持ってるわけですよ。である意味そのなんていうのかな、そのピュアに建築が好きだとかね、あの建築デザインを追求するっていうこと自体はね、もう決定的にこう嘘じゃないんでね、みんなどんなその建築家も第一線級でやってる人はみんなそうっていうか、だけども建築が極めてそのなんていうか、極端な形でその二面性を持ってるっていうことも、もう骨の髄まで分かってるっていうかね、そういうもんなんですよ。建築って本当にもう色実際やってみると本当に厳しいことはもうね、もうへこむことの連続っていうかね、本当そうです。実際にいろんな建築家の話でもそうだったもん、みんな、うん、もう本当やめたいと思うことの連続がねあると同時に、逆にもうこれ以上面白いものはないっていうかね、っていうのは思いますよ、うん。僕はやっぱりね、その仙台デザインリーグっていうのは今日も話をしましたけどね、非常にある種のその奇跡的なね、奇跡的なあるその祝祭空間として現実してるっていうことだと思うんですけど、やっぱりこれはね、何かもう続けたものの絶対勝ちっていうかね、あのどんなに才能、僕なんか全然才能がない人間なわけですよ。まずそれは自分で自覚してるっていうかね、やっぱ続けないとやっぱこう勝てないっていうかね、逆に言うとこう続けてる人間は、あの様々なこう紆余曲折をね乗り越えて、あの残っていくんだなっていうのは思いますよ、うん。だからやっぱりまあそういう様々なこう貴重な機会をね積み重ねていく過程でね、やっぱこう続けるっていうね、まあ、それを何かこう皆さん頑張ってほしいなと思いますね
僕です。まあ今日の話を通じていろいろ皆さんにこうお話していただいたんですけども、あの仙台建築都市デザイン会議の、遠藤くんにちょっと話をしてもらって、で僕はもうちょっと話を本当はしてもらいたかったところもあるけれども、でもこれはこれでいいと思うんです。で聞いてる皆さんは多分僕はなんかある種のこう親近性を感じたんじゃないかなとか、まあいろいろこう思いはあります。で仙台建築都市学生会議がやってるその日本一決定戦仙台デザインリーグですね。でこれがすごく影響力を持ってると、それから日本の建築学生の中で、多分ある意味一番 の、 その卒業設計の甲子園と言われるぐらいなので、一番こう重要なイベントの一つであることは間違いないと思います。でもそれをやってる学生は仙台の、言ってみればこうやって面と向かっている、一人の学生がそのワンオブゼムでやってるわけ で誰がこう特別な誰かがやってるわけじゃない。でもそれが今その一つ何かこう建築界の次のディケードというか次のこうフェーズを動かそうとしてるみたいなところもあって、でそういうことを学生がやれる可能性を持ってるのだっていうことをこれを聞いてる全国の学生の人がいたら考えて、で自分たちももちろん何かできる。で、仙台から学ぶことはすごく多いと思うし、そういうことを参考にしてもらえればいいんじゃないかと、僕は思ってます。 でこの、最後の締めは中田先生ですねまた無茶ぶりは申し訳ないんですけれどもまあ、今日はその宮城大学をあの宮城大学の、皆さん学生の皆さんに、インタビューということで、ちょっと話を聞いてきましたけれども、宮城大学がこう発信するという、 こう意味を含めて中田先生に、ちょっと一言いただければと。
今日はメディアの話が主軸だったと思うんですけど、メディアっていろんな道のりがあるじゃないですか。で宮城大学ってそのメディアに限らずデザインをその主軸に考えていく大学の学部がある学科があるっていうことを標榜してるっていうことで言うと、そのいろんなあり方を試行錯誤してトライアンドエラーしてさまざま挑戦してくじけたり成功したりするっていうことを共有しないといけないと思うんですよね、学校として、学校の授業として。でそれを失ったら教育機関としての使命はないと思うんですよ。だからいろんなことをしてみて、いろんな本出してみたり、いろんな批評を受けたり、いろんな間違いをしたり、いろんな成功したりするっていうことを学生が存分にできる環境を作りたいと思っていて、だからそういう意味ではかなりハレンチなこともしてますけど、そういう環境に時間を共有できる人にぜひ集まってほしいし、でそれは宮城大学の問題じゃなくていろんな人がもっと集まってもらっていろんな学校と一緒のことしたいと思ってますし、いろんな大人とも関わりたいと思ってるし、だからそういうことでもしなんかチャレンジングなことに関心があればぜひ一緒にやりましょうと、そういうことをお伝えしたいと思います。
はい、どうもありがとうございました。じゃあこれで宮城大学の皆さんへのインタビュー終わりたいと思います。どうもありがとうございました。拍手。